著者の本音突撃インタビュー。マイク一本で突撃開始。あなたの疑問を華麗に解決。著者の本音突撃インタビューでは、ビジネス書と語学書の著者を招きして、目から鱗のメソッドはもちろん、時には本に書けなかった制作秘話もこっそり教えてもらいます。インタビューと同時に本の立ち読みデータや CD ブックの音声も配信していますので、合わせてお楽しみください。こんにちは、アスカ出版社の落合です。今日は記念すべき第1回の配信ということで、私も口から心臓が飛び出してしまいそうなほど緊張しています。どうぞよろしくお願いします。さて、今日のゲストはこの方です。3月に結果を出す人の時間の考え方、使い方を出版した小林一光先生です。先生、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、まず先生のご紹介です。小林一光先生、1965年生まれ、早稲田大学出身。在学中はラグビー部に所属。大学卒業後は株式会社日本交通公社、今の JTB さんですね、こちらに勤務されまして、94年にプルデンシャル生命保険株式会社に入社。たったの5年で営業マンの最高位であるエグゼクティブライフプランナーに認定。その後も営業マンとして売上日本一、営業マネージャーとしてチームを日本一に導く。独立後は2010年に株式会社アイタッグを設立して代表取締役に就任。講演活動や執筆活動、人材育成を中心に幅広く活動中ということなんですけれども、はい、すごいですね。エグゼクティブライフプランナーっていうのはどういうあれなんでしょうか。
日本名でいくと部長職っていうのになるんでしょう。ある一定の基準があって、その基準を、クリアした人に、まあ、与えられる、まあ、社内の、ね、認定ですから、はい。
ちなみに営業の方って何人ぐらいいらっしゃるんですか。
そうですね、僕が退職する2009年の、まあ、3月時点でだいたい3000人ちょっとぐらいじゃないですかね。
そ、はい、その中の最高位の認定されたということで。
そうですね、まあ、それは ある一定の基準をクリアしていくと、まあ、ある意味公平に誰でもなれるような資格なので。
はい、いやでも3000人ですからすごいですね。はいはい、でこちらの本なんですけれども、はい、私も今回第1回の収録ということもありまして、かなり真剣に読み込ませていただきまして、
ありがとうございます。
はい、すっごい面白かったです。私仕事関係以外でもかなり本、ビジネス書を読む方なんですけれども、単純にもう仕事のための原稿というよりも面白く読めました。一番最後の方なんですけれども、201ページなんですけれども、はいはい、外資系製法の営業で世界一になった人が書いたといっても自分でできるのではないかと思えてきたというふうに最後のに書いてあったんですけれども、はい、本当に書き口がすごく説得力があって、はい、なおかつ分かりやすかったので、もしかして私もできるんじゃないかなって本当に思いました私。はい、でちょっと私も聞きたいことが教えてもらいたいことがあるんですけれども、はい、まあ、これはちょっと最後の方に回させていただきまして、はい、まず先生の方から簡単に、はい、本の紹介をお願いします。
はい、この本はですね、まず初めに編集の古川さんの方から時間に対する何か本を書けませんかということをお話しいただいたのがきっかけなんですけども、で最初にやはり今こう世の中全体を見てても時間の効率を求める、そういったような、お話であるとか、スキルやテクニックを皆さんに伝えている、そういう本とかが多いような気がしたんですね。ただ僕がやっぱり時間に対して思っていることというのは、効率を求めるっていうのは最初から効率を求めてもなかなかその時間の、ね、使い方が、上手になる、うまくなるっていうにはどうしても思えなくてですね、やはりどちらかというとスキルとかテクニックではなくて時間に対するそのマインド、考え方そのものを、多くの、若い方にお伝えしたいなというところから、僕の方でこういうアイデアであれば書いてお手伝いすることができるっていう話をさせていただいたんですね。はい、で多分落合さんもそうだと思うんですけど、はい、例えば彼氏が、ね、いてね、うん、スキルとかテクニックで口説かれて嬉しいですか。
なんかリアリティありますね。ちょっと嫌ですよね。
嫌ですよね。だからやっぱりスキルとかテクニックっていうのは一時的に、例えばその時間の効率的な使い方が上手になったとしても長く続くもんじゃないと思ってるんです。 だからやはり一番大事になってくるのは時間に対する考え方、マインドをしっかりセットして、その考え方のもとに行動を変えて習慣を変えていく、そこがその時間の使い方の習慣さえ変えることができれば、多分皆さん時間の使い方に関しては、まあ達人と言われるような方々になれるんじゃないかなと思うんですね。ですからそういう思いを持ちまして本書は執筆をさせていただいたんですけど、もう一つ皆さんにお伝えしたいのは、時間という切り取った部分だけを、そこだけをこう追求してですね、時間の使い方をうまくしようとか、効率よくしようと思っても、これなかなか難しいんです。なぜかというと、時間はあくまでも皆さんの例えば人生の目標であるとか、仕事の目標であるとか、その目標を達成するために使う手段の一つ、要は何のために皆さんが生きているのか、何のために皆さんが仕事をしているのか、それの答えを出すために必ず必要になってくる、まあ一つのツールでもあるわけですね。だから時間を使うということが真の目的ではなくて、皆さんが人生をどう生きるかっていうのが僕は一番大切だと思ってるんです。はい。で、その時間を、人生をどう大切に生きるかの中の一番、まあ一つ重要な部分、目標さえ決まってたら、あとはその時間をどう使うか、その目標に対してとか、そこで大事になってくるものだということですね。だから時間というパーツだけを捉えるんではなくて、皆さんのこう人生観とか仕事観の中の、一つとして捉えていただければ、また考え方とか行動、そういうものが全く違ったものになるんじゃないかなというふうに思います。
そうですか。はい。タイトルを私最初見た時に、はい、まあ、結果を出す人の時間の考え方で、その後まあ使い方と言ってるんですけれど、はい、考え方が先にあるっていうのは珍しいなと思っていて、はいはい、確かにおっしゃったように、はい、まあ、スキルとか小手先の技術系の本っていうのはたくさんあるんですけれども、はいはい、マインドからちゃんと教えてくれるっていうところがすごいいいなと思ったんですが、はい、先生が時間をそこまで意識するきっかけになったことって何か出来事があったんですか？
はい。僕は2つ大きく、あるんですね。実は1つは大学時代に、ラグビー部というクラブに所属をしてたんですね。早稲田のラグビー部っていうのは、ラグビーやってる方だったらご存知だと思うんですけども、やはり常にこう日本一を目指すようなチャンピオンチームなんですね。で、私はどちらかというと、どうしても早稲田でラグビーがやりたいとか、どうしてもレギュラーになりたいとか、どうしても日本一になりたいという思いは全くなくですね、どちらかというとたまたま、早稲田大学に入って高校時代少しこうラグビーをやってたっていうことがきっかけで、ラグビー部に紛れ込んでしまったって言ったらいいんですかね、そんな形で入部をしました。ですから4年間っていうふうに 入部した時に、4年間あれば、そこそこやってれば1試合ぐらい出れるんじゃないかなみたいなね、甘い考えでやはり日々を過ごしてたんです。で、ところが同級生の中には初めからですね、もう俺は絶対レギュラーになるのは当たり前で、必ず4年間のうちに日本一になるんだっていうふうに公言をしている人たちもいたんです。で、いざ蓋を開けて4年間過ごしてみた、じゃあその彼らと僕の結果ですね、私はそういう考えでやってたもんですから、4年間という限られた枠が、いつまでも続くような錯覚があったので、いつかは1試合ぐらいみたいな考えですから、4年間という限られた時間の中で結果を出すことができなかったんですね。ところが、その必ずレギュラーになって、まして日本一になるっていうふうに大きく宣言していた人はですね、もう本当に我々が実は大学4年の時に社会人のチームに勝って本当に日本一になったんですね、真の日本一。それを見た時にやっぱり目の当たりにしたんですね。やはり時間というのは限られた有限な資源だけど、目標というのは実は無限なんだと。だから時間というのは本当に限られた資源なんで、その限られた中でやっぱりしっかり使わないと結果っていうのは出ないんだなっていうことをまず痛感させられた出来事だったんですね。これが一つ目です。で、もう一つはですね、前の仕事が生命保険の営業に携わってたんで、やはり本当に件数でいくと非常に多くの件数のお客様をサポートさせていただいたので、その中でやはり突然亡くなる方、そういう死に結構多く直面させていただいたんですね。で、マネージャーになった時はもうメンバーたちも含めるんで、かなり多くのそういう突然亡くなる方の、死というのに実際に立ち会うことが多くありまして、その時にやはり、やっぱりこう一生っていうのは限られた時間なので、本当に悔いなくしっかり自分自身を持ってですね、その目標に向かっていけないと、最後に悔いを残してもこれ取り返しがつかないなっていうことを非常に痛感をすることが多くてですね、で、この2つの出来事の中からやはり時間の大切さっていうのを、時間をじゃあいかに しっかり自分の人生の目標であるとか仕事の目標に対して大切に使っていくかっていう意識が本当に芽生えた、まあ、そんなことからですね、はい、
そうですよね、はい、よくはメメントモリって言いますけれども、うん、死を思え、
はい、
確かにそこから自分のゴールというか、まあ、ここで終わるんだよっていうのを意識して初めて、まあ、自分がじゃあどう生きるかっていうのが構成されていくんだなというふうに私もすごい思います、
はい、
で実際に先生がその時間の考え方というのを変えていって、はい、具体的に何かどういう変化がありますか？
やっぱり仕事面では本当に結果が出るようになりましたね。ですから先ほどもお話ししましたが大学時代までは全く結果が出せなくて、どちらかというと本当に自分に自信もなくて、まあ、何をやってもうまくいかないので、どちらかというと自分自身も嫌いだったし、だけど社会に出てやはりその時間を大切に、そのもう目の前の一日一日を大事に、今日できることは今日必ずやりきろうというふうに一つ一つやりきっていった結果、やっぱ結果が出るようになった、で自分はそういうふうにこう目標を達成したことがそれまでなかったので、自分自信がないわけですから、例えば大きい目標をその時に立ててたら、またどっかでどうせ俺のことだからもう目標なんか達成できないなっていう気持ちにもしかしたらなったかもしれないんですけども、もう目の前のことをとにかく一日一日を大事に、まあ社会に出た時に大きい目標は持ってたんですね。社会に出たら絶対レギュラーになりたいということと、やはりその大学の時にチームが日本一になった、でも自分は実際そのグラウンドに立っていなかったので、なんとか社会に出たら自分の手で日本一になりたいと、でこの2つを持って卒業したので、あとはそれを意識してフィードバックして自分の今日やることを何かと決めるんではなくて、もうそれはおぼろげに思っておいて、それで日々目の前にある出来事に集中してですね、一日一日を過ごしていった結果、やはり非常に結果が出るようになったということが一つですね。でプライベートではですね、やっぱり家族との時間を非常に大切にできるようになりましたね。本当にたまたま実は同級生が、まあ、何年か前にがんで亡くなったんですけども、そのがんで亡くなる闘病の時にお見舞いに行った時にですね、やはりこう、まあ、涙ながらに彼がこう家族のことを語ってくれたりして、まあ、その時に本当にその家族との時間、過ごせる時間というのは限られてるなと。で子供もですね、まあ、おかげさまで私4人の子供の父親でもあるんですけども、その子供たちと接せられる時間というのはやっぱ限られてるんですよね。ですから私が例えば、引退して仕事を引退して時間ができたから、じゃあ子供に遊ぼうよと言っても、もう子供たちは卒業して結婚してるかもしれないし、それぞれの道を歩んでるかもしれない。であれば子供と接せられる時間とかっていうのは本当に何年もないわけですよね。だからそこはもう本当に大切にしようっていうふうに思いました。まあ、そんなふうにもう具体的にやっぱ変化がありましたね、大きく。はい、
じゃやっぱりそれが、そのメソッドが詰まっているこの本を読めば読者も相当変わりますかね。
そうですね。だからやはりですね、行動が変わって最終的に習慣を変えていかなきゃいけないんですけども、まずはやっぱ考え方を、皆さんが時間に対する考え方、捉え方をどうするかによってやっぱり全く違った結果になってくると思うんです。でそこの考え方さえ腹に落ちてしまえば、あとはもう行動するだけで、行動を続けていくとそれが必ず習慣化されますん で習慣化されるっていうことは無意識でできる状態ですよね。ですからその習慣化するっていうのが僕は一番キーだと思うんですね。
はい、
はい、そうすると今まで全くできなかったようなことがもう無意識でできるようになれば、わざわざ時間を意識してですね、こう有効に使おうとか、なんとか時間を無駄にしないのと思わなくても、自然とそういう行動になってきますから。やっぱり私なんかもう別にもう朝起きて今日は時間を有効になって力んでないですし、ね、お茶さんもそうでしょ。習慣化されてれば、例えば歯磨くのに、ね、歯磨き粉つけて、よし今日は磨いてやるぞとか思わないですよ ね,
ないですね
思わないですよね。自然とこうもうできるようになってるのが習慣だと思うんですね。だからそこまで、本当にまずマインドを変え、考え方を変えて、その時間の使い方、それをこの行動に落とし込むことによって習慣まで持っていっていただきたいんですね。やはり差が出るのは、本を読んでも本を読んだまんまの方がやっぱり世の中非常に多いということ、それをいざ本当にその場で実践でやっていく、行動に落とし込むということが僕は非常に大事なことだと思うので、ぜひこう行動を実践して習慣まで変えていただきたいなと思いますね。
はい、わかりました。 この本の中に47項目、はい、まあ、先生 の、 あの時間に対する考え方っていうのが書かれているんですけれども、はい、最も思い入れがあったやつを一つ紹介してもらってもいいですか。
はい、やはり今も少し、お話をさせていただいたんですけども、第一章で、書かせていただいている中の、はい、時間は有限、
うんうん、
可能性は無限というところですね。はい、でもうここが多分一番私ベースになって、一番初めにこの企画をいただいた時も、まずあの見本でこうね、あのこういうことを書きたいんだっていうことを編集の古川さんに提出をさせていただいたんですけども、そこで書いたのもこういうことだったんですね。でやはり自分自身がまあ大きい失敗として時間が無限にあるように思ってて、そして目標とか夢を決める時に、いや自分じゃこれぐらいしかできないなっていう、すごくこう限られた目標を立てていた。でも実際は逆なんですね。時間というのは本当に限られた資源であって、1日24時間って決められてますけども、やはり、可能性というのは実は無限なんですね。
そうですね。
はい、ですから、本当に思い描いて、もうそれに対してじゃあどういうふうにやっていく、そしてその時間をその目標に対してどう使っていくかによって、やはりその目標とか夢を必ず達成する人たちがいるわけですから、はい、それを皆さんにもお伝えしたい。
はい、
かくいう僕もですね、大学までは本当に全く逆、先ほども言ったように本当に失敗経験しかなかったんで、全く自分に自信がなかったんですけども、やはり社会に出てその考え方を変える、で初めやっぱ目標を一つ一つ達成していくまではなかなか自分に自信が持てなかったんですけども、やはり一つ一つ目標がクリアできてくると、もう自分で決めた目標は必ずできるっていう意識になると、あとはもう夢とか目標をどんどん大きくしていくだけなんですね。だから本当にあのそういう意味ではやはり時間は限られた有効な資源である、でも可能性は本当に無限なので、そういうことを皆さんが考え方としてしっかり持っていただいてチャレンジしていただきたいと、はい、ここは非常にあの自分としては思い入れがある。
あ、そうですか。
はい、
いや、あのリスナーの皆さん、あの今おっしゃっていた時間は有限、可能性は無限というところなんですけれども、はい、こちらの方は音声と一緒に PDF のデータも配信していますので、
はい、
この部分入れるようにしますので、ぜひご覧になってください。
はい、ぜひ、はい、あのご覧いただきたいと思います。
はいはい、じゃあ逆にあのここの本では書いたけれども、
はい、
そうは言ってもこれって実際やるの大変なんだよねっていうところとかありますか。
あります。まあ、やっぱり一番こう難しいのは、まあ、一つはその仕事がどのくらいの成果に結びつくか考えろっていう部分があるんですけども、まあ、ここでは緊急度が、高い、重要度が高い、ということを中心に4項目くらいにやることを分けなさいって書いてあるんですね。
はい
はい、で緊急度が高くて重要度が高いのはもちろん一番初めにやる。ただ僕が大事だって言ってるのは、緊急度は低いんだけども重要なこと、もしくは緊急度も重要度も低そうに見えるんだけど実は将来的に大事なものを大切にしてほしいって書いてるんですけども、やっぱり自分自身もそこに行き着くまではかなり道のりがありまして、どうしても目先で重要じゃないんだけど緊急なことっていうのがどんどんやっぱり仕事をしてると発生してくるんですね。
はい、
だからそこの対応にやっぱり最初は終わりますよね。はい、だからあのこう書いててもですね、皆さんから見たらこんな綺麗事言ったってなかなかそんなことあの難しいんじゃないかなって思われてしまうかもしれませんけども、これもやっぱり先ほど言ったようにチャレンジをし続けるしかないので、でそういうふうにやっていくと、あの自分の中でこうしっかり意識が持てた時に初めてそういった行動ができるようになると思うんですね。だからその辺は少し難しいかなと思う部分と、まあ、あとは24時間ので考えろっていうところも、まあ、若い頃からじゃあ私がそういうふうにできていたかっていうと、そんなことはなくてですね、やはりプロのフルコミッションの営業の世界に入って、どうしてもやっぱりフルコミッションの世界で結果を出したいっていうふうに真剣に思った時に、初めて結果を出すためにはどうしたらいいかということを常に考えられるようになっていったっていうこともありますので、はい、まあ、そんな辺はね、はい、
いや私が先ほどあのちょっとお聞きしたいことがと言っていたのがまさに今おっしゃってた部分で、
はいはい、あ、そうですか、はい、
私もまさにそうあの緊急度が低くて重要、はい、重要度が、高いものを、
はい、
しっかりやりなさいということなんですけれども、はい、本当に難しい、やっぱりあのもう緊急度が高いものにどんどんどんどん追われてしまっていて、
で、ね、はい、
であのこの本文の中にも書いてあったんですけれども、例えばあの会社がいずれ中国進出しそうであるならば、
はい、
その時のために中国語や中国の文化を学ぶ、
はい、
今は営業だけれどもいつかマーケティングをやりたいなら、
はい、
そのために勉強する、
はい、
これ私まさにあのマーケティングとかすごく、
はい、
まあ、広報 PR とかそういうものをやりたいなと思っていて、はいはい、 思っていて、まあ、そろそろ勉強しようかなというふうに思っていたところで、はい、実際会社の方で、まあ、ちょっと書籍の PR とかの仕事もやれるようになってきました、
はい、
あ、準備してないっていうのがまさに今なので、はい、コツを教えてほしいなというふうに、はい、
やっぱりこれはもう日々ですね、一つやること決めちゃうしかないんですよね。例えばそのどうしても将来的には例えば海外に住みたいと思っている方であればもう英語が必修なわけですから、そうするとじゃあ1日15分でも30分でも例えばラジオの基礎英語を聞くとか英会話を聞くとか、そんなところからスタートでもいいと思うんですけども、それを必ず自分の1日のスケジュールの中に入れてしまうということですね。で、よくこうトゥドゥーリストみたいのを皆さん仕事では作られている方いるんですけども、プライベートまでそういうのを作られている方ってなかなかいらっしゃらないと思います。で、私の場合は例えば手帳の中にもう飲み会の時も今日は何時にも一次会で失礼する、でその後帰ったらこういうことをプライベートでやるっていうことまで書いてますの でそのやっぱりように、こう一つ一つ、最初のうちはきっちり決めていくしかないと思うんですよね。とは言ってもそうは言っても先ほどもお話ししましたようにどうしても流されてしまう自分もいるので、まあ、そういう時はそういう時で一番いけないのはそこでですね、あ、自分はやっぱりこう目標を決めたとか今日やろうと思ったのにできないできないできないっていうと脳の中にどんどんどんどん自分ができないんだっていうことが無意識のうちにインプットされていってしまうので、これすごい怖いんですね。脳っていうのは現実のことも未来のこととかってこう時間的な考え方がないので、できないっていうふうに自分に言い聞かせてしまうといつでもできないような働きかけをされてしまうんですね。ですからそこのところはしっかり考えてですね、一日一日で、まあ、もしそれができなかった場合には、あ、今日はもうこれはねいいのっていう自分自身をうまく説得して、必ずこうできなかったどうしようとか、だから僕はダメなんだっていう感は残さないでほしいということが一つですね。でもう一つはですね、それを最終的にそういうことを毎日積み重なっていった後のイメージを毎日持ってほしいということです。例えばすごく忙しくて緊急なことに流されても絶対15分や30分って時間はあるはずだと思いますし、あとは例えば通勤の電車、往復の電車の中で本を読む時間とかって必ずあると思うんですね。だからそういうところを有効に使っていただいて、じゃあその今例えば落合さんとマーケティングを学ぶことによって将来的にどんなキャリアがあってどんな仕事になって、あ、もうこんなに羽ばたいてるっていうですね、自分のその達成した時のイメージがすごい大事なんですね。で、達成した時のイメージからそれをどんどん落とし込んできて、その今日やることに感情的に動機づけしてほしいんです。だどうしてもやらなきゃいけないという形でやるのと、こうもうそれが最終的にものすごい広がってものすごいイメージがあっていいイメージがあって、あ、これをやることによってこんな世界が待ってるんだっていうふうにやるのとはでは全くその同じ15分でも、時間の生き方っていうのが全然後々違ってきますから、はい、そんな形でその一つ一つの項目に対して、まあ、感情的にこう動機づけをして行っていくっていうのも一つの手だと思うんですね。はい、
あれですね、本文の中にも、はい、フィードバック型とフォワード型って書いてあります
ね。それはそうですね、目標ですね、はい、
そうですよね、はい、さっきの羽ばたくっていう話ですけども、はいはい、目標を立てるときにどっちの方が2つ立て方があって、はい、その実生活に落とし込むのに2つやり方があって、はいはい、まあ、それが、フィードバック型とフォワード型っていうのを本文の中に書かれているんですけれども、
はい、で一番多分目標達成でいいのはフォワード型とフィードバック型を混ぜちゃうっていうのかな。だから僕もそうですよね。例えばその社会に出た時に社会でレギュラーになる、いつか自分の手に日本一になりたいと思っても結局じゃあ何をやったらそれにたどり着くかって分かんないわけです。でまだ目標も達成してないし、したこともないし、自分に自信もない。だからそういうのはおぼろげに描きながら、じゃあ今日何をやるっていうことで、今日、あ、よし、これを決めたことができたっていう成功体験をどんどんどんどんつけていくことで自分自身に自信ができていくんですね。だからこうおぼろげな将来的な像を、例えば落合さんはこう、あ、私こんな風にマーケティングの世界でこうやってやっていたい、で今実際じゃあ仕事では毎日こういう風にやっていこうっていう風に毎日から積み上げていくと、いつかその方向性とかバッチし合う時が絶対来ると思うので、はい、そこはチャンスなんですね。
はい、
でそこのチャンスをつかめないで 見逃しちゃう方があまりにも多いんですよ。だからそれはもう毎日毎日真剣に生きてて、このもうおぼろげでもいいから目標がちゃんと見えてれば、そこで今違う方向に頑張ってたとしても必ずそのピタッとこう方向性があるチャンスが来るんで、それを皆さんに掴んでほしいんですよね。
はい、わかりました、頑張ります。はい、はいはい、ありがとうございます。じゃあちょっとですね、あの本の内容から離れまして、はい、まあ、出版社ということで先生のおすすめ本とかがありましたら教えていただきたいなと思います。
は
い
は
い、
やっぱりあのルールシリーズはいいんじゃない
ですか。 ありがとうございます。素晴らしい模範解答が出ちゃいました。ルール特にお好きなのとかありますか。
僕ね昔読んだんですけど、あの、時間のルールだったかな、ちょっとどなたが書いたか覚えてないんですけども、
時間のルール
黒い本なかったっけ。
黒い本、
一流シリーズかもしれないですね。時間と何だっけな、もう一個の一流シリーズでですね、2つすごいこう昔感銘を受けた本
があって、本当ですか。はい、人脈とかですかね。まあ、一流5冊ぐらい出ているんですけれども、はい、いやまさか弊社の本ここで紹介していただけるとは。
いやいやいや、
ありがとうございます。はい、はい、
アスカさんっていうとイメージがそういうやっぱりルールシリーズとか一流シリーズっていうイメージがあったもんですから、自分もこう声かけていただいた時にやっぱりすごい嬉しかったですよね。そういう中であの自分がじゃあどういうふうにやっていけるのかなというふうに考えた時に、はい、もうイメージはもう初めはそういうイメージがあったので、はい、は
い、
あとはもうやっぱり一番影響を受けた本というと、もう昔読んだ、もう皆さんもね、あの読まれたと龍馬が行くっていう本が、で僕はあの小説とか読んだことはほとんどなくてですね、それまでは。で大学時代はあの寮におりまして、だいたい漫画の回し読み、誰かが買ってきた漫画を、なんかベッドの下にあるのを取ってきて自分で読んでまた返すみたいな、はい、そんな生活を繰り返してて、もう本当に、最後の方は、こうクラブ活動だけに没頭してて、もう本当にあの、まあ、その気休めで漫画を読むぐらいしかなかったんですけども、まあ、社会に出るときにたまたまあるすごいお世話になってる先輩からこれだけは読んどけって言われたのが龍馬が行くっていう本 でそれがやっぱり読書とにのめり込むきっかけになりましたね。はい、やっぱり活字ってこんなに面白いんだっていうところに、気づいた瞬間でしたけど。
わかりました、はい、ありがとうございます。はい、ではあのここまでですね、結果を出す人の時間の考え方使い方の小林一子先生にインタビューをさせていただきました。こちらの書籍ですね、3月に出版されまして、飛鳥出版社より好評発売中ですので、ご興味持っていただいた方、PDF の立ち読みデータも一緒につけてあの配信しておりますので、こちらを見ていただきまして、あ、これは目標達成する上で絶対必要と思ってくださった方、ぜひ書店さんの方に行っていただければと思いますので、じゃあ本日小林先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
皆様いかがでしたか。新しい気づきや発見はありましたか。著者の本音突撃インタビューは、著者の伝えたいという気持ちと読者の知りたいという思いをつなげるために作られました。インタビューと同時に書籍の立ち読みデータも配信しています。どうぞご覧ください。また先生よりサイン本をいただいています。こちらは抽選で1名様にプレゼントいたしますので、同時に配信している応募方法をご確認ください。当選した方には発送をもってのご連絡となります。今回の収録の様子は飛鳥出版社のホームページや Facebook にも掲載してあります。合わせてご覧ください。番組へのご意見もお待ちしています。インタビュアーは私、飛鳥出版社の落合恵美でした。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。